ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。3月11日が近づいてきました。この時期こそもう一度いろんなことを考えてみたいと思います。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネアールへ。
皆さんこんにちは、井上喜子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネアール営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティー文芸アネモネアールについての情報もお届けします。
はい、2011年3月11日に東日本大震災が発生して、はい、今年で8年目になりましたね。
そうですね。
微力かもしれませんが、これからも被災地の皆様の笑顔に戻るお手伝いができたらいいなと思ってますね。
そうですね、はい、なんかこう やりたいこととやれることがこう合わなくて、まあ、自分たちで力不足の部分がねかなりあって、私たちもねこうもどかしい思いがしたりいろいろあるんですけど、
はい、
少しずつでも、ね、こう長く続けていけたらなっていう気持ちで、
そうです
ね、はい、純喫茶アネモネ R もそうですし、文芸アネモネ R CD ね、たくさんの人に聞いていただきたいなって思いながら、
ね、
はい、続けています。
はい、
でも3月今日は配信日としては3日、
はい、
ということで、思い出すのが
2013年3月3日に文芸アネモネ R の決起大会のようなイベントをやりましたよね、
うん、そうなんだよ ねもしかしてこのね今このラジオ聞いてくださってる方の中でも行ったよって、ね、思ってくださってる方もいらっしゃるかもしれませんが、これをこれから私たちやっていきますっていうことで、
はい、
朗読にも参加してくださっている大塚明夫さんや山寺浩二さん、小山力也さん、
はい、
佐々木のぞみちゃん、そしてなんとこの文芸アネモネ R の作家の先生方が、
はい、ね、ほとんどの先生方が駆けつけてくださって、
ね、はい、そうだった ねこの文化放送さんの上のイベントホールで、
はい、
劇大会みたいなことをやらせていただいて、
は
い、
そうでした ね、
ね、そこからね今年、
はい、
また何か私たちもまた
できる、
さらに、ね、できたらいいね、
はい
はい、
またね、うん、そういう私たち そのイベントですとか CD を頒布できる場所ですとか、それからいろいろな活動についてもラジオやホームページを通じてお知らせしていけたらなと思ってますので、
はい、
皆さんにも協力していただけると嬉しいですよね。
そうだよね、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは純喫茶アネモネアール開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネアール。
あっちゃん、最近なんかあった？
あっちゃんね、おとといかな、とってもショックなことがあって。
何？どうした？大丈夫？
きっちゃん見て、
うん、
この私のスマホ。
あら、こう表面のガラスがちょっとかなり割れている。
そうね、スマホ歴もう6年7年とかそれぐらいになるんですけど、初めてこのスマホの表面のガラスにひびが入りました。
ひび入ってる。これあっちゃんさ、この表面になんかつけてなかったの、うん、こういうなんかほら、ね、保護
フィルムをね貼ってあるの。
あ、わかる。
貼ってあるんだけど、
このフィルムね、
そう
貼ってあるのにもかかわらず
たまたま、うん、こう今さメロンのさ、うん、このスマホカバーを仰々しくしてるじゃないその日に限って生で持ち歩いてた。それでなんか今さポケットに手袋を入れてるんですよ私ね、うん、それでなんかね、うん、ポケットに入れてたスマホをお仕事が終わって取り出そうとしてポケットのに引っかかったのか手袋に引っかかったのかでパーンってダイブしちゃったの。
うわうわ、
それで激しく地面に激突したのこの子。
すごい。でも中は
中大丈夫だと思う。
わ、
よかったね、頑張ったね
あれでもじゃあ表面のそのちょっとひび割れは気になるけど、うん、中がそのままだから、うん、まあなんとか大丈夫かな、
大丈夫かなって思ってる。
そして今ねさらりと言葉が出てきたそのあっちゃんのスマホケースが、うん、やはりこう同じ感じにこうひびの入ってるようなメロンの型、
そうだね、
柄っていうのがかなり私的には
ツボ
ツボ
なんかマスクメロンだからね、同じになっちゃったね
外も中もね
中身とね外身がねっていう報告。
そっか、
でもね、うん、不幸中の Wi-Fi じゃなくて不幸中の幸いは
待って今聞き逃さないからね不幸中の Wi-Fi、
不幸中の Wi-Fi は、うん、今年の6月で2年になるのね、うん、だからあともう3ヶ月ほどで買い替えられるタイミングがやってくる。
確かに。
だからあと3ヶ月待つんだよ、うん、っていう
そういうことね、
うん、
ま、じゃあそのメロンちゃん、まあ、もうこの子メロンちゃんって名前にしてね、う
ん、メロンちゃん、
メロンちゃん、
なるほどね、
もう見た目もメロンちゃん、
中身もメロンちゃん、
メロンちゃんの響きが入っててメロン
気がつかなかった
メロンちゃんとじゃあその2年を一緒に迎えようっていう感じだね、
うんうんうん、分かった、ありがとうきっちゃん、
よかったはい、それでは純喫茶アネモナール営業開始です。その前にちょっとこちら。
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティ文芸アネモネアールについて説明しよう。声優朗読チャリティ文芸アネモネ R ではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブックを1話500円で販売中だ。君のスマホでも聞けるぞ。その2、文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R、
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。ワクワクドキドキお姉ちゃん、娘も21歳になりちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい、
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、きっちゃん、
はい、4歳差になったの、とうとうい
や娘とね、
うん、
本当にいつの間にか、
うんうん、
4歳差になっちゃって、でもこう4歳差のって語呂が悪いね、なんか3つ上ですとか言ってる時は言いやすかったんだけど、4歳差の親子になっちゃいました。
4つ上ですって言うの
大丈夫かな、
大丈夫、
そうなのね、な、何気に21歳に無事になったので、
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます
成人式からね。
そうみたい。早い ね1年ってね。
それでは皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。
お願いします。
まずはお客様ネームサームさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。私の最近の時間の過ごし方はとにかく贅沢をするです。
うん。
旅行とかの大きいものではないんです。小さい贅沢を1日の中にたくさん詰め込みます。例えば先日は朝からエステに行き、次に美容院、次にネイル、最後に友達と美味しいものを食べに行きました。帰りにすごく充実した気持ちになりますし、明日からまた頑張ろうとなります。おすすめですよっていうことです。
すごい、
ね、
素晴らしい。なんかそういう風に組み込んだことがあまりないかも。
うん、
なんかこう一日の中になんか素敵なことを入れ込んでいくっていう、うんうん、そんな特別な日があってもいい
ね
自分にご褒美的な、
うん、
あやってみたい
ね
なんかプチ贅沢をいくつも一日の中に入れるとなんかプチじゃなくなるね。プチプチプチで、うん、なんか大きな
プチプチプチ
ねなんか今度やってみたいと思います、うん、お休みの日に。
こう幸せもね、うん、ちっちゃいことをいっぱい数えてくと大きい幸せにつながるってよく言うから
ね。あ、そっか、
ね、
いいね、うん、じゃあサームさん、いつかこれ私やってみたいと思います。贅沢デーを作って、はい、
うん、
もう朝からずっとやってみたい ね、うん、
わ
ー、
じゃあキッチャの報告をお待ちしてます。
待っててください。
はい、続きましての、お便りはラジオネームカレンボさんからいただきました。カレンボさんかな。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
カレンボさん、
こんにちは。
こんにちは。
僕はキッコさんが出演されていた働く細胞が大好きです。
うん、ありがとう。
その影響を受けて先日人間ドックを受けてきました。
うん、
といっても会社で受けるように言われただけなんですけどね、かっこ笑い。年に一度自分の体をちゃんと調べるというのはいいですね。無事コレステロール値が高いという結果になりました。
あ、
無事クエスチョン役者さんってご自分で人間ドックを受けに行くものなんですかね。事務所で違うのかな。休日の過ごし方とは少し違いますが、年に一度の人間ドックも自分にとってはいい時間の過ごし方でしたということです。
ありがとう、はい、カレンボさん。あ、でも人間ドックって、うん、私たちは、
うんうん、
ほら来るもんね。あれ、うん、どっから来るんだろう。
健康保険組合、
そうだね、
からなんか人間ドックを受けたらどうですか、う
ん、
的な、
的な、なんか封筒が来るんだよ ね芸能人なんとか健康保険組合みたいなの入ってるんだよね、
う
ん、私たちって ね、そうするとそれ来るよね、
うんうん、
でその中の
リストがあって、うん、病院がね、
そうそう、でここで受けたらいいよ的なね、書いてあるんだよね。
補助が出たりするのかな。
そうだそうだ。
だから会社とはちょっと違うんだけど、うん、なんか補助がいくらかは出るからこの病院で受けるといいですよみたいなね。
そうだった、
うんうん、
だからなんかこう組合的なあれなのかね、
うんうん、
でも私も本当数年前までは全く興味がなくて、興味悪いんだけど、良くないんだけどだったんだけどね、あっちゃんがここいいよっていうところ、
ね、私が言ってるところをご紹介しましたね。
そう、あそこいいね。なんか
専門のね、うん、人間ドックの病院なんですよね。
そう、もう他の病気を治すとかじゃなくて、
うん、
専門ドックの専あ病人間ドックの専門で、うん、専門ドックじゃない、ね、だからなんか流れ作業のように、
ね、
みんなが、
ね、
こう検査を受けるっていう、ね、面白い綺麗な病院なんだよ ね
すごく綺麗でね。
そう、だからちょっと楽しいの、
うん、
でも私なんかね、人間ドックがなんか苦手だったのね、
うん、
で今思うとなんでかなって考えると、
うん、
だから人間ドックっていう言葉が怖かったの、
うん、
わかる？
そうね、人間ドックのドックっていうのはこう船とかがこう検査するみたいな、そういう意味合いのドックですか？
なんか私の中ではこう犬、うん、人間犬って思っちゃってて、うなぎ犬みたいな、なんか 私の頭の中ではなんか怖い生き物みたいな印象があったから、
うんうん、あーなるほど。じゃあなんか名称変えればいいんだね。
だったらもしかしたらもっと早く生きやすかったかも。
そうだね。
なんかこう気持ち的に、うん、あの怖い、なんか怖いなと思ってて、私そう言われてみると、うん、言葉の響きで、うん、勘違いすることが昔からあって、
あ、
勘違いって怖いね。
じゃあキラキラネームに変えればいいんだね。
何がいいかな、
何がいいかな。ヒューマン
キラリン、
キラキラキラ病院とか
そういうことじゃないね。
ヒューマンキラキラ病院
でももしヒューマンキラキラ病院だったら
もっとやか。
いやいやいや、いや行きやすいかもけど病気が治る気がしないね。
そうね、
ヒューマンキラキラ病院
なんかキラキラした人間ドッグネーム募集中
おかしい ね、
う
ん、
ね。
でもこういうこと考えてたら病気にあんまならないかもしれない ね、
うんうん、楽しいこと考えていこう。
そうね、
これからもね。
はい、
本当に
ありがとうございます皆さんたくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネR。
今日の純喫茶アネモネRも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
なんとですね、あの私ヨッカさんから、ディレクターのヨッカさんからこう、うん、説明を仰せつかってまいりまして、
はいはい、
人間ドッグのドッグは犬ではないと
まあそれは大体みんながわかるか。
なんか元々は船を修理したり検査するあのドッグ。
あ、やっぱりやっちゃうの。
そうなんですよ、そうなんですよ。なので DOG じゃなくて DOCK。
あ、
だからドッグじゃなくてドッグ、
クなんだ。
なんです、
なるほどあの自転車じゃなくて自転車みたいなね。ごめんなさいね、昭和入っちゃって。
じゃなくてティーバッグ
そこ、
そうじゃない、
そこっちゃわっちゃ
でもすごいわかります。そういうのいっぱいありますよね。
あるよね、
勘違い。
そうだね、
ありますあります。
一つあの学んだ、
学びましたね、はい今回もですね、ふつおたご紹介します。
はい、お願いします。
お客様ネーム、雪解けのさくらさんからです。
いらっしゃいませ。
あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみおちゃん、こんにちは。
こんにちは。
先日公園でまったりと過ごしていると、遠くから自転車をこぎ
まさに自転車ですね
鐘を鳴らすおじさんがやってきて、公園の真ん中で止まったので、なんだろうと見てみると、うん、なんと紙芝居屋さんでした、うん、今の時代にもあるんだと驚いていると、鐘を聞いた子どもたちが駆けつけておじさんの前に集まってきました。おじさんは子供たちにお菓子を渡して紙芝居を始めました。紙芝居が終わり、名残惜しそうに子供たちが帰り、僕はおじさんに、昔から紙芝居されてるんですかと質問すると、おじさんは50年前からしてるよ、昔は紙芝居屋もたくさんいたけど、時代の流れで今ではほとんどいないけど、俺は子供たちが喜んでくれる限りは続けたいねと笑顔で語ってくれました。あつこお姉ちゃんやきっこお姉ちゃん、きみおちゃんは紙芝居屋で紙芝居を聞いたことってありますか、ということなんですが、
実際にはほとんどなくって、大人になって なんかこうどっかに行った時にこう、はい、なんていうの、そういうのがあるところに行って見に行ったりとかはあるけど。
そうですね、
なかなか、ね、
これあれですかね、
はい、
昔のさ、ほら紙芝居屋さんって飴とかを売るため の、
う
ん
う
ん、の
そうですね、
そうだよね、そのなんていうの、プレ、
そのために
ショーみたいな、
集まってもらうためにみたいな感じのイメージですけど、
ね、紙芝居屋さんはやっぱり飴とかも売ってらっしゃる
んでしょうね。でもお菓子を渡してって書いてあるので、もしかしたら配って、おいでおいでみたいな感じで配ってた可能性も、そうですね、趣味で。
そっか、
50年前からですからね。
うわ、でも紙芝居というもその存在が素晴らしいよね。
いいですね、そういうのを聞いて育った子どもたちはいいですね。
なんか絵本の読み聞かせとかだと、こうやっぱ絵本をこう反対向きにしてっていうのって、うんうん、なかなか難しかったりするけど、うん、紙芝居ってもうそれ専用だもんね。
そうですね、
ね、日本の文化っていう感じがね。
そうだね、
いいですね、
ね、
はい、
素敵、
雪解けの桜さん、
ありがとうございました。さて
このお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。南彩子先生の文庫版ぬるま湯女子会38度、ドキドキちょっと熱い。綾瀬丸先生の単行本珠玉。山本文夫先生参加の短編アンソロジー文庫版患者の事情。そして宮城彩子先生の文庫版砂子の中より青き草が全国の書店で発売中です。書店にてご確認ください。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は3月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上喜子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。